かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
前回から始まりました共通テーマ、古事記古言文、国家プロジェクトで始まったが日本の心のヒントということで、ちょっと教えていただこうかなと思うんですけども、
はい、
まずちょっと前回のおさらいで、国海といいますか、こう、
そうですね、あらすじを、まあ、振り返りますと、まあ、振り返る前に、古事記非常に全部読むと長いですので、ところどころ省略をさせていただいているということと、あと、まあ、神様のお名前についても、まあ、大体何々の神とか何々の御事、何々の、まあ、命と書いて御事と読むんですけれども、というような形になるので、そのあたりは省略をさせていただいているというのを、まあ、ご了承いただいたらと思うんですが、前回のまでのあらすじを振り返ると、まあ、イザナミの御事が水戸のまぐわいといわゆる、まあ、男女のまぐわい、まあ、国生みをされたと、まあ、日本の国を生んだということですね。で、まあ、淡路島から四国、本州と、さまざまな国を生んだというところで、まあ、止まったわけなんですけれども、まあ、ここら辺りでちょっと興味深いのは、まだここに、まあ、沖縄とか北海道っていうのがまだ含まれてないと、まあ、そういったところも、まあ、その当時の、まあ、歴史観なのかなというところですね。ではここから今回の本題に入っていっても問題ないですか？
もちろん、
国生みをされた後に、まあ、いわゆる神生みというですね、神様をたくさんお生まれになるわけですけれども、まあ、例えば海の神、大渡つみ、山の神大山つみとかですね、まあ、岩、土、風、木、野の神などですね、たくさんの神様、まあ、20柱以上お生まれになります。その後にですね、一番最後に火の神、家具土というものをイザナミの狼がお生みになります。そこで、イザナミは亡くなってしまうんですけれども、まあ、亡くなる際にですね、非常に苦しまれて、いろいろ嘔吐物を出したり、まあ、小便が出たりとかあるんですけれども、そういったところからも神様が成り出るといったところの描写があります。そしてイザナギはイザナミが亡くなったことをひどく悲しみ、カムサリしたイザナミを葬るとともに、トツカの剣でですね、生まれた家具土をですね、首を切り落とすと、前のせいでイザナミが亡くなったんだというところで切り下ろす。そこからも、その地や剣からも神様が成り出るというところになります。まあ、一回ここで切りますけれども、ここで、まあ、解説させていただくと、この海の神大渡つみというのがですね、まあ、福岡県の鹿の島、金印が発見されたところですけれども、でお祭りされている、まあ、鹿海神社でお祭りされている神様であって、まあ、全国でいうと渡つみ神社とか海神社とかでよくお祭りされている神様です。で、山の神大山つみというのは、まあ、愛媛県、まあ、結構おなじみが深くて、まあ、大山つみ神社ですね、大三島の大山つみ神社でお祭りされておりまして、または全国的には三島神社とか山神社 と言われるような神社でお祭りされる神様です。ちなみに大山積はこの時ですね、野の神、まあ、野原の野ですね、の神の野土とですね一緒になって、この段階でもう八柱ほどの神様をお見えになります。また、家具土をですね産む際に非常に苦しんでいろんなものを出すと言いましたけれども、その中で、まあ、湯まりといわれる、いわゆる小便、おしっこですね、から、ワクムスヒという神様がなり出て、その子供がですね、豊受け姫といいまして、まあ、伊勢の神宮の中の下宮でお祭りしている、まあ、食べ物を司る神様としてお祭りがされています。まあ、ここでですね、注目してほしいのは、神様を、まあ、イザナミが産むというところと、例えばこの湯まり、まあ、小便おしっこから鳴り出ると、勝手にそこから神様が鳴り出る、まあ、なるというような2つのパターンで神様が生まれるというところですね。で、この神話、この世界的にこの神話にですね、神様がなるというふうに、まあ、発生するような形で出来上がるのが、まあ、太平洋側の、まあ、広がる、まあ、温帯モンスーン気候と言われるところに、まあ、こういったお話が多いと。まあ、いわゆる、ある程度温暖で湿気があるような国ですね。まあ、日本だと、例えば広い土地を長年ずっと放っておいたら、そこから勝手に雑草が生えて、知らぬ間に木が生えたりとかってことがあるんですけれども、まあ、そういった発想がですね、かなり神話にも影響されていて、この神様が自然となり出るというような描写がたくさん出てくると言われております。まあ、逆に砂漠地帯とかですね、冷寒なヨーロッパでは勝手に放っておいたら植物が生まれたというようなところがなかなか発生しにくいので、神話にもあまりそういった表現はなくて、例えば神様がアダムとイブを作ったとかですね、作るというような、まあ、産むもあると思いますが、作るというような形で神話が出てくるというようなところもあります。まあ、先ほど前回の話題でも出てきたように、こういうまあ気候もですね、神話とか信仰に直結してくることがあるということですね。また、イザナミが最後に火の神様を産んで亡くなりますけれども、これはまあ火という大きな文明を手にしたゆえに、その代償を払ったんじゃないかというふうにも言われておりまして、まあ、考えてみると、この我々最近生の火ってなかなか見ることがないですけれども、電気とかが多いですけれども、この電気がですね普及していったのも1920年代だいたい100年ぐらいまだ前の最近の話なんですね。で、白黒テレビが普及していったのが今回の前のオリンピック、1964年の東京オリンピックの頃から普及したと言われておりますので、それまで我々は火の文化だったんですね。で、今100歳ぐらいの方に幼少期、子供の頃のお話すると、子供の頃は夜になると暗いので火をつけるのが仕事だったというふうに、まあ、言われる方もいらっしゃるぐらいですね。火というものは文化っていうのはずっと続いてたんですけれども、この1300年ぐらいの昔の人にとっての火っていうのは、まあ、ものすごい、大きなものだったんじゃないかなというふうに感じますね。このあたりからも
当初の神様、まあ、柱という考え方の中には、はい、まあ、性別がないところから、まあ、イザナギ、イザナミはおそらく男性女性だったと思うんですけど、このあたりからはもう自然に男の ような男男性心というか女性心というか言い方は分かりませんけども、結構明白なんでしょうか、はい、この今まで出てきたこの神様の名前の方っていうのは。
これはですね、まあ神様、例えばこの何々の神は男性、何々の神は女性とかいうふうには書いてないので、基本的には神様のお名前で判断するような形ですね。まあ、例えば何々姫と言われたらまあ女性ですしというような形ですね。何々に王、スサノオとかだと男性みたいな、そういった形ですね。
じゃあ昔からこう姫はこう女性で使われていた、はい、これ漢字も確かあれですね、比例の日に売るという感じで姫でしたよね。
そうですね、まあいろいろ文献によっても違いますけれども、そういったもの、はい、文字も使われますね、
うん、なるほど。やっぱりそこでこう産むとなるっていうのは、さっきの気候の話もあって、これはちょっと勉強になったとか、こう新しい考え方としてちょっと吸収させていただきました。その後この応答物であったり、はい、まあこの書面であったりからっていうからこう生まれた、生むというかこうなった神様もいたという話ですけど、このあたりっていうのはこう遊び心だったのか、どういう感覚でこう書かれたんですかね。これ何かこうモデルというかあったと考えられてますか、栄翔さん的には。どうですかこのあたりは。
まあ省略してますけど、まあ、手繰りといわれる嘔吐物の他に、まあ大便とかですねおしっことか、結構その、まあ、わざわざ描写しなくてもいいんじゃないかなっていうものからも、あの神様がそれぞれお生まれになってるんですよね、
うん、
その部分的なもの、部分的なものというか、例えばその亡骸の頭からは何々とか、胸からは何々とか、
胸
から何々とか、その非常に細かくそのあたり神様の名前が書かれていて、まあ本当に偉大な神様が亡くなられると、各部分から神様が生まれて、でこういったまあ、オート物だったりとかからも、そういったものにもいろんな神様がいるんだよっていうようなことなのかなと。
ああ、なるほど。
うん、思いますね。
特に大切にしなさいよというような。
そうですね。捨てるようなものも、やはり大切にしなさいよというような、まあ、使い道があるとか、そういったところなのかなと思います。特にこの豊受姫って、の神って、まあ、おしっこから生まれた神様の、まあ、子供になるわけですけど、まあ、まあ今伊勢の神宮の外宮でお祭りしている、かなり大事にされている神様、こういったところから生まれているというのは非常にまあ意外な感じもありますね。
うん、まあ、これはその食べ物というかこう肥料というか、本当にそういう形がこういう文献というか口伝で伝わってきたのかなぁとも思いますけども、豊受姫ってこれ実際何の神様というか言われてるんでしたっけ。
まあ、あの食食べ物をつかさどるような形ですね
いろいろな神様が生まれたりこうなったりされてますけども、はい、それぞれやっぱり違うんですか。同じ神様が生まれたっていう話とかはないんですか、これまでの中では。
そうですね、名称は全部違いますね。後にこの神様とこの神様は同じじゃないかというような解釈のされ方をする神様はいらっしゃいますけれども、基本的には違う名前で今のところ登場したり、まあ、あとでそのこの神様はこの神様の末裔であるとかいうふうに出てきたりとかいうパターンもありますね。
なるほどな。
それはこの子の地名に由来しているとかですね、そういったパターンもありますね。
なるほど。
で、まあ、あの神、海をされた後イザナミが亡くなられるんですけれども、イザナギはどうしてもイザナミに会いたいということで黄泉の国に行くんですね。で、ここからは黄泉の国編になるわけですけれども、 イザナミに会いに行くと、そこに今イザナミがいてですね、イザナギがまだ私たちで作った国は作り終えてないから帰ろうというふうに言うんですね。しかしイザナミはヨモツヘグビと言われる、まあ、ヨミの国の食べ物を食べてしまったので帰れない。でもわざわざ来てくれて嬉しいからヨミの国の神様と話してみると、その間こっちを見ないでねと言うんですね。しかし、待とうと暮らせど来ないと長い間待った結果、イザナギは見てしまうんですね。そうすると宇治が湧くイザナミの顔を見てしまう、まあ、そこで見たなとなりまして、ヨモツシコネと言われる、まあ、ヨミの国の醜い女性を、まあ、使いですね、ヨミの国の使いを使わして、イザナギを捕まえようとします。そこでイザナギは逃げてですね、まずはじめに、クロミカズラといわれる頭に巻いていたものを投げるとですね、そのカズラから山ぶどうが生えていく。それをヨモツシコネが食べると、その間は時間 を稼ぐと。しかし、やがてまた追ってきて、その際に頭についていた串を投げるとタケノコが生えていく。それをまたヨモツシコネが食べて時間を稼ぐと。でこれではなかなか拉致が開かないということで、次にイザナミはですね、予備の国の、まあ、軍隊のようなものを投入するんですね。そして、剣をかざしながらイザナギは逃げるんですけれども、途中で、桃の木を発見して、そこになっている実を3つ取って投げるんですね。すると予備の国の軍隊もいなくなると。で最後にイザナミ本人が追いかけてくる。追いかけてくるイザナミを追い払ってですね、ヨミの国の入り口の大きな岩でイザナギが防ぎます。するとイザナミは、こんなひどいことをするなら、人草、この足原の中津国の人を1000人、1日1000人殺すというんですね。するとイザナギがそれに対して、それなら私は1500人産むというふうに言います。まあ、このことから、この国は1日に人が1000人亡くなるけれども、1500人の生命が誕生すると。少しずつ人は亡くなるけれども、それよりも多い数が増えて繁栄していくというようなふうに描かれているんですね。やがてイザナギはなんと汚れた国に行ってしまったことよと、みそぎをしようということで、まあ、水浴びをして身を清めようとするんですね。で服を脱ぐ際にも脱いだものから、まあ、神様が鳴り出るわけですが、川に入って川にまず潜ります。その後出てですね、左目を洗うとアーマテラス大御神、右目を洗うとツクヨミ、鼻を洗うとスサノオといういわゆるこの三鬼神という神様が成り出ます。その次からはこの三鬼神がですね、この古事記の話のストーリーの主役となっていくわけです。ここで一回切って解説をしたいと思います。まずですね、食べ物をまあ投げるところですけれども、なんで最後桃の実を投げて追い払えたのかというところなんですけれども、まあ、その当時ようやく中国の方からまあ桃の実というものが伝来してきてですね、まあ、桃の実っていうのは神聖なものなんだよっていうようなお話を聞いていたというところで、おそらく神聖化されて桃の木を投げるといなくなるというようなお話になったんじゃないかと。そしてその後、みそぎをして川に潜るというようなところがありますけれども、この川に潜った際にですね、まあ、川の底に潜った時に出てくる神様、中の方で潜った時に、体を洗った時に、なり出る神様、川の 上の部分で成り出る神様という、まあ、三柱の神様いらっしゃるんですけれども、それが、住吉大社、まあ、全国の住吉神社などでお祭りされている神様にあたります。またですね、イザナミが入り口で大きな岩で入り口を塞がれた時に、人草を千人殺すというようなことを言うんですけれども、まあ、人に、まあ、草花の草ですよね。それまでにも、まあ、青人草とかですね、まあ、人を草のように表現をするというような描写がいくつか出てくるんですけれども、当時の日本人からすると建物というのはほとんどなくて、葦という植物がたくさん生えているような状況だったようにようで、人っていうのはもともとはこういうふうに地面から植物のように生えてきたんじゃないかと、まあ、そういうふうに理解していたというようなところがここから読み取れます。またこの話自体がですね、黄泉の国というのが出てきたところで、いわゆる上から言うと天津国、まあ、天上の国高間の原ですねと中津国、足原の中津国、まあ、国津国とも言われますけれども、その中間の足原の中津国、まあ、イザナミが降り立った舞台となっているところですね。そしてその地下の黄泉の国というふうな、まあ、三層構造になっているということが分かりまして、黄泉の国というのは、まあ、横穴式の穴蔵にある、まあ、石室のようなイメージだと思いますね。暗くてその奥に何があるか分からないようなところ、その奥をずっと行くと黄泉の国の亡くなった人がいるんじゃないかと、まあ、そういうような発想だと思います。まあ、それとともにこのイザナミに会いに行ってですね、見てはいけないものを見てしまうと、そして、入り口を塞ぐというところから、まあ、どんなに尊い人でも人っていうのは亡くなってしまうと、で亡くなると醜いものに変わって、その亡くなったものには決して関わってはいけませんよというような、そういったところも読み止めるのかなと思っています。
やっぱりここでキーワード、こう、中国からの伝来っていうところも入ってきたりだとか、ただ一番気になったのは、この後のつながる、まあ、アマテラスであったり、アマテラスの御神であったり、ツクヨミであったり、スタナオの御事であったりが、生まれるというか、なったという。まあ、これ、イザナギ、男性ですよね、でも。このあたりって何か言われたりするんですか？
そうですね、黄泉の国に行って、まあ、こういうふうな能力がついたんじゃないかというようなニュアンスのことを言われたりする方もいらっしゃいますし、まあ、イザナギ、イザナミは特別な神様ですので、そこからまあ成り出るという形ですね。うん、はい、
なるほど。やっぱりこう、桃太郎みたいな感じなのかなって多分皆さん思うのかなと、まあ、僕も思った一つなんですけども、
まあ、桃太郎とか、まあ、桃源郷とかそういう、
ああなるほど、
もう、はい、
この古事記に書かれてるっていうことは、山ぶどうはもともとじゃあこの時期食べられ、この時代から食べられていて、タケノコっていうのもこう食べられていたってことですよね。これは
そういうことですね、はい、
うん、時間を稼ぐというところで、それにこう思わず食べちゃうっていうところがやっぱりいいですね。荷物しこれね、いいじゃないですかね、はい、
そうですね、まあ、そういう意味で言うと当時のご馳走的な部分もあったのかなというふうにも、まあ、取れなくもないですよね。
いろいろな描写で、まあ、これこうなってしまった原因っていうのは、かぐつちが生まれちゃったからっていうところだったと思うんですけども、
はい、
そこで火の神様っていうのが、まあ、亡くなったわけじゃないですか。首を切り落とすということは基本的には。それでも 火の文化っていう、まあ、火の神様っていうのは残り続けてるんですか、これ。この後つながってくるかもしれませんけども。
そうですね、もう黄泉の国に行った時にもですね、まあ、イザナミが見ちゃダメだよって言って、まあ、見るわけですけれども、その際もまあこの振り向いてパッと見るわけじゃなくて、まあ、自分のに刺していた櫛をですねピッと折って、そこに火を灯して暗いところを中に入って見るというような描写なんですね。なのでもうすぐその後火の描写というのが出てくるので、ここで火の神さんを殺したからといってその後火が出てこないとか火というものは使われないというような形ではないですね。
ないということですね。なるほど、わかりました。この後のストーリーは、では先ほどあった天津国、中津国、そして黄泉の国、このあたりがちょっとじゃあいろいろと今後は出てくるわけですね。
そうですね、まあ、黄泉の国はあんまりあるんですけど、まあこれからはその最後に出てきた神様、まあ、天照月読みスサノオというのが、まあ、月読みはほとんど出てきませんけど主役になってい
く、ね、なるほど。縦穴式、あ、横穴式か、横穴式のこの石室というところですよね。これ時代背景的にはこう、はい、ぴったり一致してるんですかね、この、それともこの、ちょっと僕も詳しくはないんですけども。
まあ、古墳のイメージでしょうね。
特別そこに亡くなった方というか、そのまあ誰がイザナミをもうそこにっていうのは描写はないかったと思いますけども、昔から亡くなった方をこう自然葬だとかではなくて、そういうところに、寝かせるという文化があったということですかね。これは古事記が読み取れるというのは。
そうですね、そういったこともありますね。まあその葬り方までは描写はないですけれども、まあそういう、まあ暗いところにというのを言うのはまあ読み取れますよね。はい。石何かに入れてとかですね。そうですよね。はい。
なるほどな。
まあ今説明しましたけど、まあかなり省略してます、これでも。
そうですよね。そうですよね。はい。
はい。かなり、省略してます。特に神様がまあなりいでるところですね。例えば家具土 を切り落とすところとか、まあ、そこからたくさんの神様が成り出ますし、みそぎをするところにもかなりたくさんの神様が成り出ております。そのあたりはかなり省略していますので、ぜひ詳しく知りたい方はぜひ古事記の本を買って読んでいただいたらなと思います。
素晴らしい、素晴らしい誘導だと思います。ぜひともね、興味を持っていただいて、実際にね、まずはこう読んでいただくのも大事かなと思いますが、僕はこう、直接聞く方がかなり身になるので、ズルしてますけども、興味ある方は読んでいただければと思います。では、ここで、このあたりで、切らせていただこうと思います。
はい。
今回も柳原英章さんにいろいろと話を聞いていきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後まで聞いていただきましてありがとうございます。また来月もいろいろと教えてください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。では本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
本日はここまで。また聞いてくださいね。